健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部皮膚排泄ケア認定看護師、江川明子さんです。
おはようございます、江川明子です。よろしくお願いいたします。
早速ですが、
はい、
江川さん、
はい、
皮膚排泄ケア認定看護師ということでご紹介しましたけれど、
はい、
どういうお仕事なんですか？
認定看護師というのが耳慣れないんですが、
はいはい、
説明していただけますか？
まず認定看護師なんですが、これは、日本看護協会が認定する資格になります。ある特定の分野、専門領域があるんですが、その分野において高度な看護実践を提供する看護師ということで資格認定されています。
普通の看護師さんといいますと、イメージ的にはお医者様の手助けをしてということなんですが、細かく分かれてるんですね。認定となると、
分かれている認定されている領域としては21分野ありまして、はい、全国で 12,534 名が、21分野で認定されて活動している状況です。
随分広いですね。
広いし
多いですよね。
はい、
慈恵大は21あるんですか？
慈恵大はですね、現在9分野、第三病院が9分野の認定看護師が活動しています。
でどういう分野なんでしょう？
私が皮膚排泄ケア認定看護師ですが、あとは感染管理認定看護師、あとは眼性疼痛看護認定看護師、あと緩和ケア認定看護師ですとか、あとは救急領域ですね、救急看護認定看護師、あとは集中治療室にいるのが集中ケア認定看護師などがあります。
ちょっとお聞きしたいのは、
はい、
医師と看護師っていう立場が昔 の, イメージで言いますと、お医者さんがあって、そのお医者さんの指導に基づいて看護師さんが動くっていうイメージがあるんです。それとはちょっと違うんですか？
まずですね、慈恵医大なんですが、創設者の高木先生が初めに言ったお言葉で、医師と看護師が車の両輪のように医療を提供するということで、医師と看護師はそれぞれ医学看護学という点で並列の関係ですね、2つの車ということで患者さんに医療を提供するというのが慈恵医大の特徴だと思います。
そうすると上下っていうふうにイメージとして思ってたものがまず違う、はいはい、平等っていうことですね。
そうですね、平等な医療チームということになります。
それは慈恵医大独特の特徴なんですね。
そうですね、慈恵医大 の, 130年の歴史の中で、うん、やってきたことだと思います。
そうか、普通の病院だとやっぱり先生があって、その元に看護師さんが動くっていうのが、慈恵の場合は看護師さんと先生が、さっき江川さんがご説明いただいたように両輪、
そうですね、車の両輪ということで、
それが慈恵医大の第三病院、はい、特に大きな特色ですね。
そうですね、
その中でも認定看護師というのはまた一つレベルアップしているというふうに考えてよろしいんですか？
そうですね、認定看護師になるためには、ある一定の臨床経験というものも必要ですけれども、半年から1年間休職をして学校に行って、その専門領域の勉強をしてくるということと、あとは試験があって認定されるというような状況です。
そうしますとたくさんお勉強しなければいけないんですね。
そうですね、ただどの認定領域に行くかっていうのは私たちが看護師になってから決めるので、興味のある極めたい分野を勉強しに行くということになります。
それはご本人が決めていいんですね？
そうですね、はい、自分で決めて自分で学校に行くという形です。
そうすると実際問題としてですね、江川さんが先生から来たことに対して今度逆にアドバイスしてっていうケースもあるわけですよね？はい、
そうですね、その領域に関しましてはやはり最新の医療状況を把握しているということと、はい、あとはその領域だけを臨床でしてますので経験値としても先生よりもある場合がありますので、まあ、一緒に相談をするであったりとか困った症例は並列の関係で一緒に見ていくっていう形が多いかなと思います。
あ、そうすると実際分野で先生はこう、はい、その治療したり何かするけど、はい、その後のこととか運営っていうんですか、こう、はい、やっていく分に関しては看護師さんの方がよく分かってますよね。
そうですね、やはり現場実践というレベルでは看護師の方が直接的に患者さんに接する機会が多いので、そういう経験的なものは増えると思います。
そうしますと江川さんの専門の皮膚排泄ケア認定看護師としてのお仕事というのは具体的にどういうふうになるんですか？はい、
ですね、皮膚排泄ケア認定看護師の領域としましては、まずスキンケアというものがベースにあります。健康な皮膚を保つというところから、皮膚排泄ケア認定看護師大きく3つの領域に分かれるんですけれども、うん、1つ目が傷のケアですね。床ずれであったりとか、あとは手術の後の傷とか、あとは糖尿病の方のエソですね、足の潰瘍であったりとかっていうものの傷のケア全てが含まれるということと、あとは、ストーマケアというのはあまり聞き慣れないと思うんですけれども、人工肛門ですね、手術にすることで、人工肛門ストーマを増設する患者さんがいらっしゃるので、そのケア、あとは排泄のケアとしてやはりおむつで生活をするとかカテーテルを入れて生活をするという方の領域を専門にしています。
そうしますとケアというのは、細かく言いますと患者さんがそういう病気の後の、傷ですとか皮膚の状態を見て江川さんがこれは何かいけないところがあるというふうに原因を見つけていろいろ指導してらっしゃるんですね。
そうですね、原因を見つけて指導することもありますし、あとはケアに必要な適切な物品を選択するっていうのが大きな役割で、
物品、
そうですね、たくさんのものがいろんなメーカーから出ていますので、それをその患者さんに合ったものを適切に使用するっていうところがあると思います。
例えば具体的に教えていただきたいんですが、どういう場合にどういう物品を使うんでしょうか？
ですね、いろんなものが多数あるんですけれども、傷のケアをしますとなっても傷につけるためのパッド、傷用のパッドに関しても、周りの皮膚の状況であったり傷の状況、浸出液ですね、傷から出る何が出てどのぐらい出てるのかっていうものに対して、アセスメントをして必要なものを使う、あとは、患者さんによってですね使えるものであったりとか、その人に適したものっていうものを選ぶっていうのがあるかなと思います。
例えばですね、高齢者の方が増えてますよね、床ずれなんかのケースがありますよね、それからご家族もどうして対応していいかわからない、いった時どういうふうに具体的にするんですか？
床ずれはですね、やっぱり疾患というか傷の損傷なので、病院にかかっていただいてケアをするっていうのがいいと思うんですけれども、もしお家でできてしまったっていう場合にはまず傷というのはきれいに洗うということがすごく大切になるんですね。で、普通のお湯で大丈夫ですので水道から出るお水温めてもいただいてきれいに洗う、そして保護をするということが大切になります。
話もう一つ、戻していただきたいんですが、排泄ケアということは、漠然としてちょっと分かりにくいんですが、具体的にはどういうことですか？
今ですね、おむつがたくさん市販されてると思うんですけれども、そのおむつもですねいろんな特徴があるので、排泄の量ですね、夜間に、尿失禁があってで寝ている方であったりとか、その方に関しては尿の量によっても適切なパッドを選ぶことができるということと、あとは体型ですよね、少し痩せてしまった方にはどういうものがいいのかとか、あとはご家族の方も大変になりますので、 どのぐらいの頻度でおむつのケアができるのかっていうことだったり、
まあ、そういうおむつを取り替えるかということ、ね、うん、
やはりあの理想的なケアはずっとはできないので、うん、ご家族の力を考えると、まあ、4時間とか5時間に1回がならできますよっていう方にはそれ用のものを選択するっていう形になりますね。
おむつの種類というのは今そんなにたくさん出てるんですか？は
い、出ていますね。
あの高齢者用ですよね、
うん、
今
そう高齢者用のいろんなメーカーから、はい、たくさんのものが出ていますね。
それは厚さであるとか、あとはギャザーの感じですか？
そうですね、ギャザーの感じだったりギャザーの高さであったり、 あときつさですね。ゆるいギャザーのもの、寝たきりの方はゆるいものでいいですけれども、うん、あの自分で動く方っていうのはやはりギャザーのしっかりしたものでないと横漏れしてしまうとかですね、うん、
そのおむつも言ってみればあの高価なもの高いものと安いもの、はいはい、ずっと使うものだったらなるべくだったら安いものを使いたい廉価なものって思いますが、そうですね、はい、そうすると差が相当出てきますよね。
差が出てきます。
そういう時はどういうふうに江川さんアドバイスするんですか？難しいと思いますけど。
そうなんですけれども、もちろん値段的なものだけではなく、うん、あのお家で見ている方っていうのは毎日24時間続いている介護っていう生活になりますので、そのご家族の体のことだったり精神的な負担ということも考えて、まあ、どちらが本当にいいのかっていうのを、まあ、天秤にかけていくっていう形になりますね、うん、やはり値段高いものを使った方がやはりあのケアは少し楽になったりとか、あの横漏れをしてベッドまで汚れてしまうっていうのはすごく大変なことですし、あとはあの気持ち的にも負担になると思うんですよね。やはりまたベッド汚してしまったっていうことになるので、そうならないように、まあ、天秤にかけて相談をするっていう形になるかなと思います。
あ、そうすると総合的に見て、うんうん、それでどういうふうにしたらいいかっていう適切なアドバイスをするのが江川さんのお仕事なんですか？
そうですね、それがまあ看護師の特徴だと思います。
よくわかりました。
はい、今日は認定看護師について江川さんにお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
はい、ここで時計医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は動作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは看護部排泄ケア認定看護師江川明子さんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。